もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
60歳です。
60歳。結婚してます?
はい。
ご主人は何歳ですか
?63 歳です。
63歳。はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか?
はい。一人息子の32歳の相談なんですが、
はい。はい、
借金をしておりまして、
はい、借金どのぐらいしてんの？
インターネットバンクから100万円と、はい、そして私の通帳から勝手にお金を何度も下ろしてまして、
はい、
それが80万円ぐらいで、
はい、
それが分かった時に家賃が結構高いところに住んでいたので返済方法も含めまして、
うん、
相談してもう少し家賃の安いところに引っ越すということで、
うん、
引っ越し費用などもすべて私と夫で立て替えるっていう形になったんですが、
うん、
あと奨学金の返済もあったんですね、
うん、
ですが返済が滞ったままになってまして数回は払っては滞り、
うんうん、
そしてまた2、3回払っては滞りっていうことがあり今も全く払われてない状況で、
うん、
9ヶ月ぐらいもう連絡もブロックしてるようなんですね。
今はもう連絡できないですね。
はい、電話をしても向こうは受け取りませんし、
うん、
携帯メールや LINE などで送っても返事が来ないので、うん、既読にならないので、うん、多分ブロックしているんだと思うんです、
うん、
それでもう自分のことは死んだと思ってくれっていうようなことが最後のメールで来ていて、
うん、
でお金はまとめて3年ぐらい後に払うっていうメールは来てたんですけども、
うん、
全くそれもなく奨学金の滞納金などもこちらに請求が来たりなどしていて、
うん、
今は奨学金は払ってるようなんですが、
うん、
いろいろそういう親子関係のことを調べますともう親を避けている子供を下手に追いかけない方がいいってこう死んでしまったりっていうこともあるから、
うん、
追いかけない方がいいということで夫からももう死んだものと思えって言われて、
うん、
なかなかそういうふうに切り替えることもできず
あなたはできないわけね、
はい、だけど最近も思い出すと悲しくなるだけなので、
うん、
考えないようにはしていますし、
うん、
連絡もこちらからしないようにしてるんですが、
うん、
とてもショックだったんですね、その一連の出来事が。
要するに、こんな息子と思ってなかったということ?
そうですね、ギャンブルなどもやってないし、多分その借金のきっかけになったのは、同棲してた年下の彼女がいて、
うん、
その子と別れたんですよね。そっから多分ガタガタと、うん、まあ、その前も仕事上でちょっとメンタルをやられてた時期もあったり、
うん、
そういうことが重なって家賃なども払えなかったり生活していけなくて借金をしたのかもしれないんですが、
うん、
ただその私人のお金に手を出すっていうことも許せないですし、
うん、
私の心の持ちようはどうしたらいいのか、
うん、
それと今後息子に対してこのまま向こうから連絡が来るまではこちらからコンタクトを取らない方がいいのか、
うん、
どういうふうにしたらいいのかを今日教えていただきたくて相談してます。
うん、ということは息子さんの方からはもう死んだと思ってくれと言ってるけれども、
はい、
あなたはとても死んだとは思えないということですよね。
そうですね。ただそういうふうに思い出すと悲しくなるので、
うん、
思い出さないように自分としては努めているんですが、
うん、
自分の子供なので、
うん、
やっぱりいくつになっても心配ですし、
うん、
本当はそのお金のことはもうなかったことにして、うん、今元気だとかね、
うん、
密なやり取りじゃないにしてもね、
うん、
新年の挨拶とかそういった節目節目でね、子 コンタクトがね取れたらいいなとは思っているんですけども、
うんうん、
この先この関係に改善の余地があるのかどうなのか、
うん、
ということです。
はい、で今日のあなたの相談というのは、
はい、
どういう相談ですか？
こういった一連のことがありまして、息子からは連絡を拒否されている状況で、息子とうまくやっていく方法っていうのはどんな方法があるかっていうのを知りたいです。
はい、わかりました。今日はあの回答者の先生として心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃるので伺ってみてください。
はい、わかりました。
はい、こんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まだ若いよね、32歳だもんね、息子ね。仕事はやられてんですか今？
仕事はあの、はい、今転職してやってます。
うん、奨学金が返済が親の方に来なくなったっていうことは、
はい、
それなりに頑張ってやってる感じはするんだけれども。
そうですね、必ず返すっていうことで今回は私払いましたけども、
うん、
来月からはちゃんと奨学金だけは払ってくださいっていうふうに連絡したのが最後ぐらいになってますが、うん、
その後はでも来てないわけよね、請求が
来てないです。来てない
っていうことはだから払ってるってことだよね彼は。
はい、
それプラス生活してるわけだからまともに暮らしてるって考えて間違いないと思うんだけれども、それは
そうです ね、
それはそうだよね。
最近気づいたのが LINE のアイコンが変わったんですね、
うんうん、
そこに本人の写真が結構最近のものが写っていたので、
う
ん
う
ん、
そうですか、
日付付きのもので友達と写ってるものがあったんで、あ、元気にやってはいるんだなっていうのを5日ぐらい前に確認したところでした。
それは安心ですよね、良かったですよね。
はいはい、
あの一人息子っていうことですので子供の性格から言っても手を焼いたとかってことないわけですか、お母さんとしては。
本人曰くすごいいい子を装ってたっていうふうにメールに書いてありました。
あ、母の前でもね。
はい、
それで恋人もできたよね、だって。
はい、
同棲もしてたわけでしょ。それいつぐらいの時なの、それは。
3年ぐらい前から一緒に暮らしてたと思うんですけど、
うん、家を出たのは何年ぐらい前なの。
家を出たのは大学卒業してもすぐに出ました。
もうすぐ、ね、出て。あ、はい、そうですか。それからずっと自立して、その時特にお金貸してくれるとかないかも特になかったわけだよね。
はい、
苦しい時だけ本当にまあ母親から申し訳ないけれどもっていうことでなったっていう、その程度のことだよね実際。いや、それが母親が気に入る気に入らないは別にして、事実として借金100万円、うん、母親から困った時に80万円もらってしまったと、うん、お母さんは納得していないけれどもその程度ですよね。でもやったことっていうのはね、
その前にもちょっと何十万か消えてることが、う
ん、だからお母さんが悪いって言ってんじゃなくてよ、今に至ってもお母さんはそのことがやっぱり納得いってないんですよ。
はい、
ね、それで新年の挨拶やコンタクルがあればいいなと矛盾してること言ってるんですよ。向こうはもうお母さんはそういうことに俺のことを許さないってことを理解してるんですよ。だから自分のことはもう死んだと思ってくれって言ってるわけよ。だからもう一回コンタクトが取れてって言ったら、このことをお母さんが許さない限りは無理だよねこれ。まだやっぱりいつかお前返してほしいとかなんか言い出したら同じじゃないのこれまでと。お母さんはそのことばっかりがやっぱり気になってんのよ本当に。でもさ、よく思うんだけど僕ね、
はい、
まあ借金はあんまり褒められたもんじゃないけども、奨学金返すっていうのも大変だし、32歳一人暮らしして奨学金返しながら生きていくって僕ね本当に大変なことだと思いますよ。お母さんの時代と全然違うと思うよそれ。いや、だからこれがいいとか悪いとかじゃない、納得していないんだよお母さん。やっぱり結局お母さんはそのことが許せないでいるんですよ今でも。
そうでしょうね。
いや、そうなんですよ。
そうだと思います。
だって、
う
ん、今単純なことでそれだけはっきり言うんだから、だから向こうは死んだと思ってくれなのよもう。だから平行線ですよ。もし息子さんとのことがうまくいくようになるとしたらばね、例えば 今でも本当にどうしてんだろう、本当に食べていけてんだろうかとか思いがあった時、あんなことはもうどうだっていいんだ、お前とにかく連絡してくれとか、そのぐらいの思いがなきゃ修復できないですよ。
うーん、じゃあその金銭的なことを許せない、
うん、
私が良くなかったっていう、
うん、良くないじゃない、こうした事態を生んでいることは確かだって言ってるわけです。お母さんを責めてんじゃありません。だって向こうは苦しくて自分のことはもう死んだと思ってくれって言ってんだから、
うん、
だからお母さんきっちりする性格なんで、特にお金のこときっちりしないと嫌だっていうそういう思いがあるんでしょうからね、それはそれで一つの人の生き方だし考え方でもあると。もう一方で今の若者が生きていくことは大変だなっていうか思いがあると、またちょっと見方も変わってくるかなと。それからせめてお母さんが言えば奨学金だけはやっぱり返済して戻してくるということ、それから80万円を失った時でも何回も何回も分けて、すなわち
80万だけじゃないですけどね、
だからね、うん、そういうことなんですよ。お母さん許してないんですよ、う
ん、なんか息子の今までの生活をこう見ていて、
うんうん、
私は奨学金で学校を出たんですけど、うんうん、私の今まで の, その人生よりも恵まれた生活だったと思うんですね、
うん、
息子は、
うんう
ん、だからこう、まあ、自分の時と重ねちゃってるっていうのもあるんですよね、うん、自分だったらそうしないし、
だからお母さんとにかくね生きることに怒ってんだよ何かを。それは分からないよ、旦那様のことで苦労してるのかもしれないし、何か社会に怒ってるのかもしれない、お母さん自身がね、なんであれしょうがないよ、もうこのことで自然と息子と母の関係はこうなってしまっているんだと。
わかりました、うん、現実を受け止めます、
うん、それで加藤先生また違った視点できっとお話しされると思うので、もう一回加藤先生にちょっと聞いてみたいなと思いますのでお待ちください。
はい、
最後の方であなた受け入れなければいけないんですかねっていうことをちょっと言いましたけども、
はい、
あなたの今のやってることを一言で言うと現実否認ということなんですよ。
あ、はい、
現実を否認すると、
はい、
だから、まあ、借金があったとかどういうかとか、まあ、まああなたからすれば許せないんですけれども、
はい、
あなたはなんか息子さんをよく考えようとしてんですよね。だけどあなたから見て許せないというふうに言ってるように、現実は息子は許せないようなことをしたんだと、
うん、
そういうふうにそのまま思ったらどうです。
あ、もうそういう息子なんだって思えばいいってことですかね。
そういうことです。そうです、そうです、うん、大切なのは現実否認ではなくて現実を認めることなんです、
うん、
あなたは現実否認に走っちゃってるんですよ。
私の受け止め方がいけないということですね。
だからそう思ってあなたはこの事件で一つ成長するということで全て解決するんじゃないですか。
はい、わかりました。じゃあもう息子のことは忘れます。
うん、よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
どうも。
はい、失礼します。
この苦しみは私に何を教えてくれるか。